一日と修行を続け、コースの最終日を迎えました。コースを始めるにあたり、皆さんは指導に従うように求められました。それは、この瞑想法を正しく理解するためでした。コースが終われば自由です。それぞれが自分で道を歩みます。ダンマは人に依存せず自立することを教えます。家に戻った後、ここで学んだことを静かに振り返りましょう。この瞑想法が実用的で筋が通っていると思うなら受け入れなさい。しかし、判断の目安はそれだけではありません。ここで学んだことは自分のためになっているか、他の人を傷つけないか、他の人のためにもなるか。そうであれば受け入れなさい。それが理にかない、実用的で自分にも他の人のためにもなるものなら受け入れなさい。この瞑想法は頭で理解したり、盲目的、感情的に受け入れるだけでは役に立ちません。ダンマは生活に生かされなければなりません。実践されなければなりません。実践を通してダンマを受け入れたなら、自分の意思でこの瞑想に打ち込めるでしょう。10日前、皆さんはダンマに従うことを約束しました。この瞑想法を正しく試すためでした。今は正しい理解とともに自由意志でダンマに従います。一生ダンマの生活を送ろう。この決意とともに最善を尽くします。実践こそが恩恵をもたらします。コースではダンマの実践面を学びました。毎日朝の4時、4時半から夜の9時、9時半まで瞑想をしました。毎晩行われた講話は教えの実践面を明らかにするためでした。ダンマの実践面に関しては、どのような信仰を持っていても異議を唱える人はいません。しかし講話ではダンマの理論面にも触れられます。中にはそれを受け入れられない生徒もいるでしょう。自分の信仰や心情に合わないと思うなら、その部分は脇へ置いておきなさい。受け入れられる部分だけ受け入れなさい。後で納得できたなら受け入れなさい。ブッダは皆さんが正しく実践できるようにと、慈しみの心からそれを説かれたのです。それは母親が愛情を込めて食事を作るようなものです。インドには米や牛乳でできたキールというおいしい食べ物があります。母親がそれを子供に差し出します。すると子供は言います。嫌だ、食べたくない。どうして？黒い石が入ってる。母親は言います。これはね、黒い石じゃなくてカルダモンっていうの。おいしいのよ。それでも子供は言います。いやだ、黒い石だ。母親は優しく諭します。いいわ、黒い石だと思うなら、それは取り出しておきなさい。あとでおいしいものだと分かったら食べればいいわ。しかし子供はすべて捨ててしまいます。そしてすべて食べ損ねてしまいます。ダンマの理論面で黒い石があるなら取り出しておきなさい。 しかし実践面では取り出すものはありません。ダンマの実践面とは、シーラ、道徳的な生活を送ることです。体の行為や言葉の行為によって人を傷つけないことです。体や言葉によって人を傷つけるのは自分を傷つけることです。これは自然の法です。どのような宗教を信仰していても同じです。自然は宗教によって人を分け隔てしません。ダンマの実践面とは、サマーディ、精神集中、心のコントロールです。心がコントロールできず、その奴隷になっている限り、人は不幸です。サマーディ、精神集中を育むことに反対する人はいないでしょう。そして、ダンマの実践面とは、パンニャーです。心の否定的な部分や、汚れを取り除き、愛、慈しみ、善意など、良い性質を育むことです。このことは、誰でも納得できるでしょう。ダンマの実践面こそが、皆さんに恩恵をもたらします。ダンマの理論を受け入れても、実践しないなら、恩恵は得られないでしょう。こんな話があります。高い教育を受けた若い教授が船で旅をしていました。同じ船に無学で老いた船乗りが乗っていました。よく教授の船室を訪ね、学のある話を聞いては感心していました。ある日、船乗りが船室を出ようとすると、教授が呼び止めました。おじいさん、地質学を学んだことがありますか？そりゃ何ですか、先生。大地の科学ですよ。いや、先生、おいらは学校と名のつくところには行ったことがねえんで。おじいさん、あなたは人生の1/4を無駄にしましたね。老いた船乗りは悲しくなりました。学のある人が言うんだからちげえねえ。おいら、人生の1/4を無駄にしちまった。翌日、いつものように教授の話を聞いた後、船乗りが部屋を出ようとすると、また教授が声をかけました。おじいさん、海洋学を学んだことがありますか？そりゃ何ですか、先生。この海の科学ですよ。いや、先生、前にも言ったが、学問というもんはしたことがねえんで。おじいさん、あなたは人生の半分を無駄にしましたね。船乗りはまた悲しくなりました。おいらは人生の半分を無駄にしちまったのか。3日目もまた教授は声をかけました。おじいさん、気象学を学んだことはありますか？そりゃ何ですかい？風や雨のお天気の科学ですよ。いや、先生、勉強はしたことがねえんじゃ。おじいさん、あなたは人生の1/4を無駄にしましたね。船乗りはすっかり悲しくなりました。学のある先生が言うんだからちげえねえ。おいら、人生の1/3を無駄にしちまったんだ。翌日は船乗りの番でした。教授の部屋に駆け込んできて言いました。教授先生、水泳学を学んだことはあるかい？水泳学？それは何ですか？泳げますかってことでさ。 いや、私は泳ぎはできないんだ。先生、人生まるまる無駄にしちまった。ナンパして船が沈みかけとる。泳げるもんは岸にたどり着けるが、泳げんもんは溺れるしかねえ。教授先生様、気の毒なことじゃ。世界中のあらゆる学問を学んでも、知識だけでは役には立ちません。水泳学として本を読んだり、講義を聞くだけで水に入らなければ、泳げるようにはなりません。大切なのは実践です。この苦しみの大海原を泳ぎ、苦しみのない向こう岸へたどり着くのです。ダンマの水泳学、ダンマの実践を学びなさい。そして苦しみから抜け出しなさい。皆さんはダンマの実践を学ぶためにコースに参加しました。今、小さな一歩を踏み出しました。先は長いですが、貴重な一歩です。正しい道を正しい方向に向かって、正しく歩み始めたのです。一歩一歩この道を進むなら、やがてすべての苦しみから解放され、最終ゴールに至るでしょう。しかし道は遠いです。今ここで踏み出したのはほんの小さな一歩です。それは種をまくのに似ています。優れた庭師は出たばかりの小さな芽ほどよく世話をします。家畜に食べられないように周りに柵を巡らします。日の光と水を適切に与えます。するとその芽は根を張り育ち、やがて大きな木となります。そうなると世話はいりません。今度は人の役に立ち始めます。果実を実らせ、恵みをもたらすでしょう。同じようにこのダンマの芽も今は世話が必要です。よく世話をすれば、やがてしっかりと根を張り、大きな木へと成長します。そうなれば、もう世話は必要ありません。今度は皆さんの役に立ち始めます。涼しい木陰を作り、これまで味わったことのない甘い果実を実らせるでしょう。しかし今は、まだこの小さな芽は世話が必要です。柵で囲って守りましょう。家畜が来て食べてしまわないように。柵で囲うとはどういう意味でしょう。どのような家畜が来て食べてしまうのでしょう。家に帰ると家族や友人が尋ねるでしょう。どこに行ってたの？何をしてたの？ダンマに秘密はありません。隠すことは何もありません。皆さんは始めたばかりですので、瞑想法を教えることはできません。教えるためには訓練が必要です。しかし、何をしたのか話すことはできます。すると、相手はこう言うかもしれません。それは私たちの教えとは違う。教えに反する罪深いことだ。すると皆さんは怖くなって、朝晩の瞑想をやめてしまいます。これが、家畜が芽を食べてしまうということです。尋ねる人にはこう答えなさい。この瞑想で私は、シーラ、道徳的に生きることを学んでいます。サマーディ、心を集中することを学んでいます、と。シーラもサマーディも宗教ではありません。普遍的なものです。これを学ぶことに反対する人はいないでしょう。これが柵で囲うということです。どのような宗教を信じる人でも受け入れることのできる実践法、その柵の中にとどまるのです。 パンニャー知恵によって心を浄化することを学んでいます。そしてメッタ愛と慈しみを育んでいます。これに反対する人はいないでしょう。私が学び実践しているのはシーラ、サマーディ、パンニャー、それだけです。この柵の内側にいる限り大丈夫です。毎日朝と夜1時間ずつこのダンマの芽に水をやりましょう。さもなければ芽は枯れてしまいます。自分の生活に合わせて朝1時間、夜1時間、瞑想しなさい。新しい生徒の中には、瞑想に毎日2時間も割くことはできないと思う人がいるかもしれません。忙しい私には無理だ。4日目に強い決意をして座った時のように、今決意をしなさい。はじめは1時間座ることは難しかったでしょう。しかし強い決意によって座れるようになったでしょう。家に戻った後もアディッターナ強い決意を続けなさい。1年間は毎日座ろう。そのために犠牲にすることがあるかもしれないが、瞑想は続けよう。実際毎日瞑想に2時間割いても犠牲にすることは何もないと気づくでしょう。続けられない人は数日または数ヶ月でやめてしまいます。しかし1年間続けることができれば、座ることが生活の一部になり一生続けられるでしょう。最初の1年間強い決意で座りましょう。毎晩7時間眠る人は6時間で、6時間眠る人は5時間で十分だと気づくでしょう。睡眠時間が短くなるのです。それでも目覚めは爽やかです。ただし朝晩正しく瞑想することが大切です。毎日の瞑想によって働く能力が向上します。以前なら8時間かかっていた仕事を6時間か7時間で終えることができます。しかも8時間働いた後には疲れきっていたのが、今は疲れを感じません。仕事の能力が向上するのです。このことに気づくでしょう。私の先生サヤジウバキンの素晴らしい例を挙げましょう。貧しい家庭に生まれたウバキンは高等教育は受けられませんでした。学校を卒業後、ビルマの大蔵省主計局で下級職員として働き始めました。その頃、ヴィパッサナーの指導者サヤテッチと出会い、10日間コースに参加しました。ビルマが独立した時、ウバキンは大蔵省主計局の初代局長に任命されました。当時主計局では汚職が横行していたのですが、ウバキンはその改革に取り組みます。例えば申請書は48時間以内に決済するようにと指示しました。処理できない問題は必ずウバキンに届け出るように命じました。届け出なかった場合はその職員を解雇しました。しかし厳しい指導だけでは腐敗を撲滅することはできませんでした。ウバキンは主計局でヴィパッサナーの指導を始めました。月に一度10日間コースを行い、主計局次長をはじめ職員全員がダンマの大河に浸り始めたのです。数年も経つと主計局には大きな変化が現れました。国の行政に不正がないことを望んでいた首相は喜びました。そこでウバキンに主計局と同時に 他の曲も見るように要請しました。こうして乳母金は4つの曲の曲調を兼ねた時期もありました。そしてそれぞれの曲で目覚ましい成果を上げました。机にどれほど多くの書類があっても、乳母金が部屋を出るときには一枚も残っていなかったと言われています。このように働く能力が増すのです。乳母金は55歳で引退を表明しましたが、引き止められました。公務員の定年延長は3年までという決まりでしたが、乳母金だけは例外とされたのです。1年、また1年と乳母金は働き続けました。67歳になっても乳母金はまだ働いていました。お金のためではありません。国や人々のために働くことが大きな喜びだったのです。自分のためだけに働くとき、自己中心的な気持ちが生まれます。しかし、心が浄化されると、それはなくなっていきます。自己中心的な気持ちが募ると、緊張が生まれます。自己中心的な気持ちがなくなると、奉仕の心が生まれます。仕事にも日常生活にも緊張はありません。自分のすることが人々の役に立っていると、ただ働く喜びだけがあります。当時のビルマ政府では、複数の部局を担当する場合は、それぞれの局から給料を受け取るという決まりがありました。乳母金は一時期、4つの局の局長を務めていたので、4つの局から給料を受け取るはずでした。乳母金は政府に申し出ました。この規則は乳母金には適用されないと変更してください。私は1つの部局の給料で十分です。4つの部局を担当しても働く時間は同じですから。慈しみを持って人々に奉仕するとき、仕事の能力は向上します。このような例は、乳母金だけではありません。多くの生徒がこう言います。瞑想を始めてから仕事の能力が増しました。私自身もこのことを実感しています。ダンマに出会う前にも人生に浮き沈みはありました。そしてその度に心のバランスを失っていました。修行を始めてからも浮き沈みはありました。しかし、ダンマのおかげで心のバランスを保つことができました。正しく修行すると、心はいつも平静で明晰です。どのような問題や困難にも微笑みながら立ち向かえます。速やかに正しい決断をすることができます。働く能力が向上するのです。毎日2時間の瞑想は時間の無駄ではなく、時間を生かすことなのです。1年間はアディッターナ、強い決意を持って座りましょう。1年間続けることができれば、座ることは生活の一部になります。朝1時間、夜1時間、座りなさい。同じ場所で同じ時間に座ることができればそうしなさい。決まった時間に決まった場所で座れないときには、いつどこでもよいので1日に2回座るようにしなさい。また夜床に着いたときには、目を閉じ5分ほど体の感覚に意識を向けなさい。そしてアニッチャに気づきながら眠りにつきなさい。翌朝目覚めた時にも同じように5分ほど感覚に意識を向けアニッチャに気づきなさい。そうして一日を始めます。眠る前と 目覚めてすぐの5分間は良い結果をもたらすでしょう。皆さんが住んでいる地域にヴィパッサナー瞑想者がいるなら、一緒に瞑想しなさい。できれば毎週グループ瞑想をしなさい。これは大きな助けになります。心が動揺し、アーナーパーナさえもできないような時、ダンマの仲間と一緒に座ると力をもらえます。しっかりと座っている人がいると、その場がダンマの波動で満たされるからです。一緒に座る人はそのダンマの波動から力を得て、しっかりと座れるようになります。そしてグループ瞑想の後には問題にも正しく対応できるようになるでしょう。できるだけ毎週1時間のグループ瞑想に参加しましょう。もう一つ大切なことがあります。この瞑想法を確立したいと望むなら、必ず年に一度10日間コースに参加しなさい。これまで皆さんは年に一度休暇を取って旅に出かけていたかもしれません。これからはこれが休暇になります。10日間の内なる旅です。10日の後には気力と活力が充実し、次の1年間人生の浮き沈みに対しても前向きに立ち向かうことができるでしょう。年に一度10日間コースに参加しなさい。コースに参加するとダンマの素晴らしい雰囲気の中で修行ができます。コースに参加できない年もあるでしょう。その時は自分でコースを行いなさい。セルフコースです。皆さんはこの瞑想法を十分学び、規則や時間割も知っています。それに従って修行しなさい。いつどこでセルフコースを行うのか、指導者に知らせることもできます。コース中、指導者は皆さんを前に呼んで質問をしましたね。その時、指導者は皆さんと同じ瞑想をし、その後、昨日学んだメッターの瞑想を行っていたのです。皆さんが恩恵を受けられますように、苦しみから解放されますように。このメッターの波動は、皆さんがどこにいても届きます。しかし、セルフコースのことは、指導者に知らせなくても大丈夫です。ダンマの波動は、皆さんがどこにいても届きます。それは自然の法です。安心して修行を続けなさい。心は一瞬一瞬波動を生み出しています。渇望や嫌悪の波動を生むとき、世界に満ちている同じ波動と共鳴し影響を受けます。そして苦しみは深くなります。渇望や嫌悪が消え、安らかな波動が生まれると、そのときはダンマの波動と共鳴します。そしてそこから力を得ます。自信を持ってセルフコースを行いなさい。朝と夜1時間の瞑想、夜床についた時と朝目覚めた時の5分間の瞑想、そして年に一度の10日間コース、これは最小限必要なことです。これ以外にも時間があれば瞑想をしなさい。瞑想の時間に制限はありません。しかし仕事をしているときは、すべての意識をその仕事に向けなさい。心を内に向けながら半ば瞑想状態で仕事をしてはなりません。瞑想のときは瞑想に、仕事のときは仕事に集中しなさい。それが良い結果をもたらします。そして時間があるときには5分か10分でも目を開けたまま心を内に向けてアニッチャに気づいていなさい。例えば 誰かを待っているとき、イライラしていませんか？そのようなとき、皆さんは自分を傷つけています。ヴィパッサナー瞑想者は、待っているときも、目を開けたまま、心を内に向け、アニッチャに気づいています。自分を傷つけるのではなく、修行の機会とするのです。心はそのとき、光に包まれています。未来も光に包まれるでしょう。時間を有効に使いなさい。仕事をしているときは、すべての意識を仕事に向けなさい。そして、自由な時間ができたら、心を内に向けなさい。ただし、目は開けたままにしておきなさい。家で瞑想するときや、他の瞑想者と一緒に座るときには、目を閉じて瞑想します。しかし、知らない人たちの中では、目を開けて瞑想しなさい。ダンマを見せ物にしてはなりません。私は良い瞑想者だ。ダンマの実践者だ。これでは自己顕示欲を大きくします。自分のためになりません。目を開けたまま感覚に気づいていなさい。このように人生を最大限に生かしなさい。皆さんは人として尊い命を授かり、貴重な瞑想法を手にしました。有効に活用しなさい。そしてこの瞑想が恩恵をもたらしているか、人生が良い方向に向かっているか、日々自分を調べ続けなさい。時間を活用しなさい。朝1時間、夜1時間、瞑想しなさい。そして、10日間コース以外にも、数日間の休みや週末など、時間があれば、セルフコースをしなさい。短いセルフコースでは、アーナーパーナを全体の3分の1、ヴィパッサナーを3分の2行います。しかし、朝晩の瞑想では、その必要はありません。できるだけ多くの時間、ヴィパッサナーを行いなさい。アーナーパーナは、必要に応じて行いなさい。心がイライラしているときは、まずアーナーパーナを行い、心が落ち着いたら、ヴィパッサナーをしなさい。ヴィパッサナーをしていても、心に嵐が生じたときには、アーナーパーナをします。心を落ち着かせ、集中するために、アーナーパーナを使いなさい。心が落ち着いているなら、ヴィパッサナーを行いなさい。最後にもう一度繰り返します。ヴィパッサナーを実践するとき、感覚の襟好みをしてはなりません。微細な振動の流れに有頂天になり、不快な感覚を嫌い、感覚を感じないことにがっかりするなら、ヴィパッサナーを実践していることにはなりません。いかなる状況にあっても、心のバランスを保ち、アニッチャを理解するなら、皆さんは確実に前に進んでいます。生活は、良い方向に向かうでしょう。ただし、奇跡を期待してはなりません。変化は少しずつ始まります。苦しみからの解放のこの道を歩み続けなさい。ここで手にした素晴らしい宝を石ころのように投げ捨ててはなりません。これはかけがえのない貴重な宝です。大切に守りなさい。守るだけではなく、増やしなさい。この10日間、たくさんの例え話をしてきました。例え話中毒になっていたかもしれません。皆さんも、例え話中毒にかかったかもしれません。お別れする前に、もう一つお話をしましょう。インドに こんな話があります。ある裕福な老人が妻を亡くしました。インドの家庭では妻が全財産を管理し、蔵や金庫の鍵の束を持っています。インドでは大家族制度が慣習となっていますが、この老人も4人の息子と嫁たちと一緒に住んでいました。鍵の束は誰に渡せばよいでしょう。老人は4人の嫁を呼び集めました。今からお前たちを試してみよう。一番高い得点を取った者がこの鍵の束を手にすることになる。老人はそれぞれの嫁に5粒のトウモロコシの種を手渡しました。わしは4年後に戻ってこよう。それまでこの種を一番よく守った者に鍵の束を渡そう。5粒の種さえ守れない者が財産を守れるはずがないからな。こう言って老人は出かけていきました。長男の嫁はこう考えました。お父様は頭がおかしくなったのかしら。4年間も5粒の種の世話をするなんて意味がないわ。捨ててしまいましょう。お父様が戻られたら蔵から5粒取ってきて渡せばいいわ。長男の嫁は種を捨ててしまいました。次男の嫁も考えました。こんな種の心配をするなんてくだらないわ。でも人生の大先輩がおっしゃることですもの、捨ててしまうのはよくないわ。もしかするとこの種には特別な力があって、お父様は戻られてから食べなさいとおっしゃるのかもしれない。それなら今食べてしまいましょう。お父様が戻ったら別の5粒を渡せばいいわ。次男の嫁は種を食べてしまいました。三男の嫁は鍵の束が欲しくてなりませんでした。そこで4年間5粒の種を注意深く守りました。四男の嫁は裏庭を耕して5つの種をまきました。種は芽を出し大きく育ち、それぞれに100の粒が実りました。次の年にはこの500粒をまき、さらに多くの収穫を得ました。このようにまき収穫しを繰り返し、4年後には蔵はいっぱいになりました。4年後に戻った老人は嫁たちの話に耳を傾けました。四男の嫁の番になった時、嫁はこう言いました。いただいた5粒は増えて増えて蔵はいっぱいです。老人は満足しました。鍵の束は四男の嫁の手に渡りました。この五縁家老人からもダンマの種を差し上げます。守るだけでなく増やしなさい。ダンマの種を育み、ダンマにおいて成長しなさい。鍵の束も皆さんのものです。自分の内なる天国の扉を開けなさい。内なるブラフマー界の扉を開けなさい。内なるニッバーナの扉を開け、至福を味わいなさい。ダンマを育みなさい。ダンマにおいて成長なさい。最後に、私個人の利益に関わることですが、もう一つ言っておきたいことがあります。実業家の家に生まれたせいか、利己心が抜けないようです。インドにはこういう伝統があります。これまで伝統に対して厳しいことを言ってきましたが、この伝統は気に入っています。 その伝統とは、何かの技を学んだとき、先生に授業料を払わないと上達しないというものです。私はこの伝統が気に入っています。良い伝統です。コースに来る生徒は、それぞれの状況に応じて寄付をします。その寄付はすべてこれからコースに来る生徒のために使われます。センターの施設を整えるなど、生徒のためのものです。では、先生への授業料はどうなるのでしょう。太っちょ先生は、たっぷりの授業料を要求します。たっぷりの授業料とは何でしょう。朝晩1時間ずつ瞑想し、その後、生きとし生けるものと恩恵を分かち合います。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが安らかでありますように、その時、このご縁歌を思い出すでしょう。いえ、思い出さなくても構いません。生きとし生けるものが幸せでありますように、そう願うとき、私もその一人ですから、皆さんのメッターが私にも届くでしょう。これが授業料です。朝晩、授業料を払うことを忘れないでください。さもなければ、この瞑想法は効き目がありません。ダンマを育みなさい。ダンマの中で成長しなさい。過去に良い行いをした人だけが純粋なダンマと出会えます。ダンマと出会わなければ一生宗教的な儀式などに時間を費やしていたかもしれません。皆さんが出会ったダンマは今この人生で実りをもたらすものです。ここで学んだダンマを守りなさい。大きく育てなさい。自分のために、そして多くの人々のために。世界には苦しみが満ちています。人々は苦しみにあえいでいます。人々が苦しみから解放される力となりなさい。ダンマを育み続けなさい。ダンマの中で成長なさい。